2025年7月15日火曜日、時刻は午前7時56分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義後書きですね。前回に続いて5に入っていきます。後書き5、もっとも1990年代になって解離性障害の研究と実践から操作的統合失調症診断の基本形であるクルト・シュタイナーの統合失調症一級症状が解離性障害に効率に見出されるようになってきた。私は細かい点で両者は区別されると考え、その一端はこの講義にも示したが、しかしこれは統合失調症概念を再考する契機が潜んでいるかもしれない事態である。これも講義において述べたようにクレペリン以来の統合失調症理解は躁鬱病との対比において行われてきた。クレペリン以来の統合失調症理解は躁鬱病との対比において行われてきた。特に戦後の日本の精神病理学は統合失調症と躁鬱病とのエモック、すなわちお互いに相手を照らし合うような概念展開、エモック的比較を軸として発展した。私もその一人であった。もっとも私の仕事は本質的にはエティック的、すなわちもっぱらそれ自体を見つめる概念展開、エティック的であると密かに思っている。今や改めて光が差し込みつつある多重人格をも含む解離性障害とのエモック的比較においては、統合失調症が全く別の光を帯びて現れるかもしれない。その可能性を講義の最後に示唆しておいた。私は珍しく生物学的精神医学に言及した。おそらく聞いている人たちの大多数が白衣を着た医学者であることに影響されたのであろう。医学部の教師として教壇に立つのはこれが最後だということをも私の気を軽くさせたのかもしれない。この領域での私の仕事は、強いて言えば本校で語ったように、最近進化医学と言われているものについて1970年代にハクスリーに答える形での仮説だけであり、これは宿主レセプターによるウイルスの淘汰と進化を論じた1960年代前半の仕事の延長である。その他はすべて私の脳神話、脳神経の脳神話である。生物学的精神医学との対話が叫ばれているが、私のような臨床医からすれば、ウイルス学時代の経験では最新のデータはいずれ半分ぐらいは間違っである可能性があり、それと心中したくはない。さりとてあまりお古いのもどうかと思われる。この領域の仕事の価値の半減期は極めて短い。10年から20年の風雪に耐えたものがまあ適当かと思う。もっとも私の脳神話の中から 素朴繁栄論という医学が陥りがちなものに対する批判をまず読み取っていただければ幸いである。と号はここまでになっておりますね。このなんて言うんですかね、まあ、この間も前回もお話しましたけど、その分類の時に細かいものを省いてしまうとか、あとこう最新の、研究成果でってよく言われるけれども、それは大体半分ぐらいは間違いであったということが大体常であるというのは、いや、これはだから本当に、で、ここを読んで、で AI にですね、コパイロットに、なんか科学データはもうしばらくして半分ぐらいは間違いだったということらしいけどって、問い合わせてみたら、いや、鋭い指摘ですねとか言って返ってきましたけど、で実際にその例がいくつか挙げられてましたけれども、中井先生、ここに書かれてる10年から20年、だから最新データですってこうリリース、世の中にリリースされたとして、10年から20年、それがこう風説に耐えたものが、まあそのデータは正しいだろうという、この10年から20年ね、なんかこう頭に入れておきたいなと思いますが、いずれにしろ、なんていうんですかね、こう、まあ、超然と構えてというか、そんなことはないと思うんですけれども、その医学の世界に身を置きながらも、そこに埋没しない、この最後のところですね、医学が陥りがちなものに対する批判をまず読み取っていただければ幸いであるという、いや、確かに受け取りましたと お伝えしたいなと思いますが、といったところで、時刻が午前8時3分を過ぎたところです。以上です。